あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んで、毎週末お聞きの時間にお送りしています。人はなぜ生きるのか、死んだ後どうなるのか、愛とは、善悪とは、悟りとは何か、そして地球という星の意味、人類の進むべき道とは、など、この番組で宗教的真理を知ってください。人間が正しく生きていくための教え、真理は仏や神から示されるもの。そして神々の主、至高の神の名をエル・カンターレと言います。この番組では幸福の科学で説かれる教え、仏法真理をお伝えしています。今地球という星に生かされている私たちには、仏国土ユートピア建設という主の願いが託されています。一人でも多くの方に本当の幸福とは何かを掴んでいただきたい。一人でも多くの方と世界を神の願われるものへと近づけたい、そんな願いも込めて今日もお送りします。今日は先ごろ復刻版が発刊となった書籍、新ビジネス革命未来社会到来の予言書、こちらを傍らに置いて進めていきたいと思います。エル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。聞いてくださっている方の中には、戦後の貧しい時代を経験された方もいらっしゃるでしょうか。日本はそこから高度経済成長を続け、その後バブル崩壊、そして現在長期停滞から未だ抜け出せずにいます。その間、ビジネス社会を取り巻く環境も大きく変化しました。例えば終身雇用や年功序列といった制度慣習は見直され、女性の社会進出が増え、また企業倫理を大切にする考え方も定着してきました。今例に挙げたものだけでなく、様々に起きた変化を40年近く前から指摘し、かつ日本が進むべき方向を示した一冊の本があります。新ビジネス革命未来社会到来の予言書。1988年に発刊されたこの書籍が、この度復刻版として発刊されました。前書きにはこう書かれています。本書のテーマは、従来二律背反するものと考えられていた宗教的真理とビジネス倫理とは本来一つのものであるべきであり、来るべき未来社会は真理と経済とを総合的に捉えていく価値観が支配的になるだろうという予言の書でもあります。強い言葉で言い切っているこの前書きに、重く大きく強い思いを感じずにいられません。著者大川隆法総裁は当時32歳、大手総合商社で国際ビジネスマンとして勤務の傍ら、霊的世界と交流し仏法真理を探求し続けることで培った経験と知恵が凝縮された一書でもあります。総裁自身もこの書籍について、私の青年時代の決算報告書でもあると述べています。さらに今読むと、大きな意図と威厳が垣間見えるから不思議です。現在の延長上の未来予想ではなく、この世界を作りたるものとして指針を提示されていると感じるのです。 書籍では心理と経済が融合した未来社会の具体的な形が様々に言及されています。政治都市、経済都市、文化都市、学園都市などの都市構想や新ビジネスの出現、農業革命、家族の在り方に至るまでの未来ビジョン、またビジネスマンが持つべき人生観、価値観や心得が語られる中には、来たるべき冷静の時代、悟りの時代、宇宙時代を意識してのお話だったことが伺い知れます。今日の天使のモーニングコールは全5章からなるこの書籍の中から一部ご紹介します。現代を生きる皆さんに、社会の一員としてこれから自分が進むべき方向性や行き筋を発見するきっかけだけでも掴んでいただければ幸いです。はじめに未来社会の会社の在り方について、新ビジネス革命第1章と第3章から抜粋で朗読します。会社での昇進は、その人の実績とその人の人格の向上が重視されるようになります。そして会社の役員などの経営者メンバーになるためには、ある程度の悟りを開いていなければならない時代がやってきます。そうであってこそ、会社の中が人格陶冶の場となり、一つのユートピアとなっていくからなのです。その会社が一体何の仕事をしていて何を売っているかということだけではなくて、どういった精神的収容をその会社によって得ることができるかということが、就職の基準になったり、会社のステータスシンボルになったりするようなこともあると思います。人々が魂を磨き合って互いに向上を目指しているこの世界、会社もその縮図でしょう。単に生活の糧を得るためとか、自己実現をするために仕事をしていると考えるのではなく、仕事を通して魂が磨かれるという人生観を持つことが、人格を向上させる出発点になります。また朗読には、どういった精神的収容をその会社によって得ることができるかが会社のステータスシンボルになるとありました。書籍の中では、管理職の心得の一つとして、人の上に立つ者は単なる上役ではなく、人生の師としての姿がなければいけないと記されています。高度な執権と人生観、未来を先取りできる能力にも触れられていて、まさに悟りのこと、人格向上が周りの人たちをも引き上げる、このように会社が人格陶冶の場となり、社会的にも高く評価されるようになっていく、未来社会の会社の在り方について見てきました。次に、その中で働く人の理想の姿について、新ビジネス革命第1章を紐解きます。 真理という観点からもう一度経済理論を考え直すとするならば、活動のモデルとして想定されるべき経済人は、利益プラス幸福感を極大にすべく行動する人でなければなりません。この二つの合計が最大になるように常々考えている人でなければなりません。しかもこの幸福感とは、仏国土ユートピア作りに貢献することに伴う幸福感でなければなりません。つまり、自分の経済活動がどれだけ世の人々を幸せにしうるかという観点からの幸福感でなければならないのです。収入プラス幸福感の公式は、それが極大になるだけではなく、収入と幸福感のどちらかがゼロになってしまってはいけません。どちらも追求しながら、その最大の結果を求めていくべきなのです。未来社会に想定されるべき経済人は、利益プラス幸福感を極大にすべく行動する人であり、この2つはどちらか一方に偏ってもいけないということでした。自分の仕事は利益や収入を生むだけでなく、人々を幸福にするものなのか、そもそも自分自身がその仕事をやっていて幸福と思えるのか、大切な視点です。今は会社など多くの組織で企業倫理という言葉が定着してきました。今はまだこれらの取り組みは社会規範や道徳という範囲にとどまっています。しかし、社会全体に仏法真理に基づく価値観が広がっていくことによって、真理と経済が一体となり、多くの人々が幸福になる社会、仏国土ユートピアが実現していく未来ビジョンを皆さんとも共有しておきたいと思います。ここで大川隆法総裁の法話、ユートピアの原理をお聞きください。1988年の説法です。
新時代の幕開けに、どうしても冷静の時代を打ち立てるという第一の方針が徹底実行されることが必要だと語りましたが、第二にどうしても必要なことは、これは経済原理の変革であります。現在ここ数百年の間に、資本主義経済の原理というのが日本各地に、あるいは世界各地に広がっています。そしてそうした事業形態があたかも当然であるかのごとく受け入れられています。しかし、それが当然かどうか、当然ではないんではないかと私は言っているんであります。すでに3月に新ビジネス革命という書物を出版いたしましたが、その中でも新しい経済原理の触りについては話をしていますが、現在の在り方は一言で言って間違っておるんであります。何故に大多数の人がこの利潤追求型のこの考え方が、何故に市場原理として最高の原理として信奉されるのか、その理由を皆さんは問うてみたことがありますか。私は 利潤がいけないと言っていない、利益がいけないと言っていない、何故の利益か何故の利潤であるのか、それをはっきりせよと言っておるんであります。経済活動によって生まれる利潤は、それはある目的があって初めて許されるんであります。その目的とは何か、消極要件としては人間を堕落させてはいけないという消極要件であります。積極要件としては、その生み出す利潤利益が社会の幸福か、これに奉仕しなければならんという、そうした前提があるんであります。経済原理において利益というものは、本来はこれは人間の活動を、行動をどのように評価するかという観点から見積もられるべきものなんであります。少なくともいろんな方がいろんな分野において活動をしていますが、仕事をしていますが、それらを一体どのように評価すればよいのか、その評価の基準として貨幣価値というのが一つには与えられているのであります。その評価の結果が神から与えられるその光の量として明らかに現れるんであります。その指標の一つが五行と言われるもの、オーラと言われるもの、これに現れてくるんであります。この五行と言われるものが実は神の貨幣そのものであるということを皆さんは知らなくてはいけないんです。あの世で通用する価値、あの世で通用する貨幣というのは神の光の量なんです。それだけの仕事をしたらそれだけの評価が下ります、与えられます。それはオーラとして、光の量として蓄積できます。その意味で地上における貨幣と全く同じであります。蓄積できるんであります。その人の仕事量に応じたもの、神の心に応じたその仕事のレベルの高さ低さ、またその仕事量そのもの、こうしたものによって与えられておるんであります。これは真理の世界の経済学であります。
お聞きいただいた説法は、書籍幸福の科学の重大原理下巻第2章に収められています。約40年前に、その透徹した目とある種の地球への責任感を持って力強く語られた新ビジネス革命、きっと今読めば希望に見える方も多くいると思います。第4章未来社会の展望には、価値の再発見について触れられ、埋もれている新価値は人々の心の中にあるという言及もあるなど、納得され、何か新しいサービスや付加価値を生み出す方が生まれるかもしれません。仏法真理にのっとった社会の発展と新文明の建設を心より願い、私も頑張ります。書籍には総裁が霊堂を開いた翌年、ニューヨーク勤務となった当時について触れられた箇所もあります。大川隆法スピリッツソングより、徳まで I love New York リニューアル版。
This is a big apple. I came here. This is a big apple. Oh, oh. I love New York. I love New York. なぜならこの地が私を変えたから。地球に宇宙からスポットライトが当たっていると知ったならば、ニューヨークにそのライトは必ず当たっているだろう。800万人の劇場がそこで展開される。人生の浮き沈みは必ずある。しかし アメリカ全土から立身出世を求めて野心に燃えた野獣のような心の人たちがこの都会のジャングルで戦いを繰り広げている。アジアから
大川隆法スプリッツソングより徳間で I love New York リニューアル版、こちらはお近くの幸福の科学 CD ショップアマゾンなどからお求めいただけるほか、各種最新サイトでもお聞きいただけます。幸福の科学からのお知らせです。6月14日から16日まで全国の幸福の科学の支部拠点で不況脱出経済繁栄祈願祭が開催されます。祈願祭では不況脱出祈願、左翼貧乏神を追い出すための祈り、経済繁栄祈願、成功祈願、営業の達人祈願、千客万来祈願を受けることができます。詳しくは番組の最後にお伝えするお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。それではここまでは白倉律子でした。天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。